聖書の御言葉をお読みいたします。ヨハネによる福音書1章19節から28節まで。ヨハネ福音書1章19節から28節までです。さて、ヨハネの証はこうである。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ使わして、あなたはどなたですかと質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。彼らがまた、では何ですか、あなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネは違うと言った。さらに、あなたは預言者なのですかと尋ねると、そうではないと答えた。そこで彼らは言った、それでは一体誰なのです、私たちを使わした人々に返事をしなければなりません、あなたは自分を何だと言うのですか。ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒れ野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよと。使わされた人たちはファリサイ派に属していた。彼らがヨハネに尋ねて、あなたはメシアでもエリアでも、またあの預言者でもないのに、なぜ洗礼を授けるのですかと言うと、ヨハネは答えた。私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中には、あなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。これはヨハネが洗礼を授けていたヨルダン川の向こう側、ベタニアでの出来事であった。先週をもって旧約聖書コヘレトの言葉伝道の書が終わりましたので、今週からは新約聖書ヨハネ福音書に取り組みたいと思います。今朝は1章19節からです。英語で言うとアイデンティティ、韓国語で言うと招待性、日本語で言うのであれば主体性、自己同一性についての話です。時代が変わり、環境が変わり、自分たちが置かれた立場も変わっていく、そういう移りゆく世の中にあって、それでも変わらない自分とは何なのか、誰なのか、その問いに答えることができないと、なかなか筋金入りの人生を歩むというのは難しくなってくることだと思います。私たち人間が動物と大きく異なるのは、出来事にましてや自分たちの人生に意味付けを求めてやまないということです。意味付けができないと深く悩んでしまう、そういう、私たちはそういう存在になっています。大問題です。自分は誰なのか、多くの方々は職業で答えると思います。会社員です、お店の店主です、先生です、学生です、専業主婦です、現役は引退して年金生活をしています、などいろんな答えがあります。普段はそういうことはあまり問題にならないと思いますけれども、日本の国境をまたいで外国に行くとなると、そこでお前は何者だというふうに聞かれて、職業を書かされることになります。入国審査です。職業というのは自分が何者かということに対する一つの答えとなっています。それではその行った先の外国に 仮に住み始めるということになると、そこでは自分がどんな団体に属しているのかによって周りから格付けされるという現実があると聞いています。外交官など政府関係者が日本外国の現地コミュニティでは最上位に位置づけられ、いわゆる一流企業の役員や部長さんたちがその次で、中間層は一般企業から派遣された駐在員、残念ながら現地で歯を食いしばってサバイバルを繰り返している方々は底辺扱いされるということです。ヨーロッパに目を向けますと、そこは長らく階級社会でした。私たちの国では階級社会なんかとんでもないというふうに誰もが思いますけれども、階級社会であるとないとでは随分と生きる環境が異なってきます。私たちは全てを平等にしたいという思いがありますけれども、平等になって何が起こるかというと、そこには激しい競争が生まれることになります。全ての人に機会が与えられるというのは、それは生き抜くためには周りの人を蹴落としてでも競争に勝たなければならない、そういう現実があるということを意味しています。ヨーロッパの人たちはのんびりと生活をしていて羨ましいというふうによく言いますけれども、それはそこが階級社会になっていて、特権を持っている人たちがもう最初から決まっているから、そういうのんびりとした生活ができる、ただそれだけの話です。で、ヨーロッパは国によっては名字だけ見ればその人がどの階級に所属するのかが分かるほどはっきりしたものが国によってはあります。また好きなスポーツが 何ですかということになると、スポーツによって社会が階級分けされています。ラケットを持ってテニスを楽しむ人たちは中流階級、道端で球を蹴るサッカーというのは庶民のスポーツ、そんなふうにはっきりと住み分けがなされています。大西洋を渡ってアメリカ合衆国に目を転じると、そこは家柄ではなくて財産による階級社会が出来上がっています。その人がどこの教会に通っているかを聞けば大体階級が分かるような、そういう社会です。150年以上前に江戸時代の末期ですけれども、安中藩士の新島城が函館を抜け出して単身アメリカに渡ったわけですけれども、見も知らぬ新島城のためにある特殊家が学費を全て工面してくださって、新島は名門大学を卒業し、そしてアメリカの名門進学校で学ぶという祝福を得ました。特殊家というのは当然ながら富裕層です。アメリカでは超富裕層は組合協会に通うことになっています。ですから新島城は組合協会の牧師になってアメリカの宣教師として日本に帰り、京都に同志社大学ができました。ハーバード大学に留学すると、現地の学生が知っている日本の大学といえば、日本のいい大学イコール同志社大学というふうに現地ではなっています。それほど新島が作った学校というのがアメリカの富裕層に通じているということです。で、その次のエリート層が長老教会に通う人たちでした。両者ともピューリタンの伝統の上に立っていまして、中途半端な教会改革しかしないイギリスを抜け出してアメリカに新天地を求めて、そこで本物の教会を建てようと本気で移住した人たちがピューリタンでした。で、それぞれの宣教師が150年前の日本にやってきて、日本の かつての支配者であった武士、士族と結びつくに至りました。組合派の牧師エビナ壇上が弓町本郷教会を設立し、長老派の牧師上村正久が富士見町教会を設立し、両者が1901年2年と神学論争を戦わせ盛り上がりました。そこにもともとは庶民の教会だったメソジストが加わって、いずれも日本では士族を中心とした教会が出来上がったということになります。階級社会というのは江戸時代までの日本も同じものでした。士の交渉でした。全人口の 4% に相当する武士が支配階級となって農家や商売人の上に立つ階層社会でした。職業は基本的に世襲でしたので、現代のようなお受験戦争とは無縁の穏やかな社会がそこにはありました。しかし明治維新が起こって、明治4年ですけれども廃藩置県が断行されます。つまり武士はそれまでサラリーマンだったんですけれども、月給が一斉にもらえなくなって全員が失業したということなのです。ですからその時若い士族たちは藁をもつかむように猛勉強をして立身出世を図りました。旧制中学校を終えて、その後さまざまな塾に通って、果ては大学にまで進学し、それで明治政府の官僚になるというのが明治中盤以降の流れでした。またある者は海軍の兵学校や陸軍士官学校に進んで、両者が新しい中産階級というのを形成していきました。競争で勝つことによってのみ自分たちは中産階級にとどまることができる、そういう激しい競争社会が明治時代に日本に出現しました。その争いは平民をも巻き込んで、現代の競争、死ぬまで競争するという日本の競争社会の原型が明治中盤頃には出来上がったようです。そういう時にあって、西洋からの最新の知識を輸入するのに力があったのは外国からやってきた宣教師でした。キリスト教学校というのはそういう方々が直接教えてくださる、社会の人たちが望む上昇気流をそのまま実現させてくれる学校として期待されるようになりました。世の中にイエス様の愛を伝えるということよりも、上昇志向の強い人たちの出世を後押しする機関として社会の期待を担わされるに至りました。教会ももともとは人生をやり直するしする場所、また自由と解放を味わう、自分が裸でいられるような場所であったはずだったのですけれども、こういう流れの中でいつの間にか上流階級のハイソサエティの勉強会や交流の場という役割を背負わされてしまいました。こういう流れの中にあって、上下関係がはっきりと隅々まで現れる特殊な空間というものが日本にもあります。例えばそれは刑務所です。刑務所は一旦入所すると自分の職業は何です程度の自己紹介では話が済みません。何回目の入所になるのか、懲役は何年食らったのか、犯罪の種類にも殺人、強盗、窃盗、詐欺、いろいろあります。刑務所内にははっきりとした序列があります。当然ながら暴力で秀でた人たち、対人能力で秀でた人たち、その両方でずば抜けた暴力団員が その刑務所内での最上層を占めるに至ります。一般受刑者の下には気の弱い人や病弱な高齢者が位置づけられます。さらにその下にもいくつかの階層ができてしまうわけですけれども、暴力団員が嫌うのは自分の子供を殺した親、そういう人たちが病弱な人たちの下に位置づけられ、さらにその下には犯罪を犯してクビになった警察官が位置づけられます。シャバでいじめられたからいじめ返すという構造になっています。しかしそのもう一つ下に最下層があって、自分をヤクザだと名乗った偽って名乗った人たちです。その嘘がバレると徹底的に元警察官と同様にいじめ抜かれるという構造がそこにはあるようです。実社会は理想をかけ離れた状態で、弱肉強食という厳しいものがあります。大学生が初めて社会に出るとあまりの厳しさに立ちすくんでしまうほどの大きな変化を味わうことになります。そんな中で自分は何者なのかというのを改めて問うことになります。幼稚園の保護者だったら自分は誰々ちゃんのママですというふうに位置づけることができます。人によっては今はフリーターなんですけれども、心の中では自分は芸術家だというふうに思っている方もいらっしゃいます。他方、職業訓練も受けられずに希望を失って親の年金だけが頼りだという世代もあります。20年前の構造改革とゆとり教育の餌食になった世代だろうと思います。私たちの国もアメリカ合衆国に倣って政府主導での階級社会の形成にほぼ成功しようとしている段階にあります。すでに100人に1人という日本人が100人に3人もの日本人が1億1000万円以上の金融資産を手にしている、そういう社会になっています。森永卓郎先生、隣の大学ですけれども、40人のクラスがあればそのクラスに1人か2人はそういう超富裕層がいるという社会が現実のものになっています。貧困層が素敵な服を着て街を歩いてますので、貧困が目に見えないのと同様に富裕層もパッと見ではにわかにそれとは分からないようになっています。みんな同じような似通ったスーツを着て歩いています。革命とさえ言えるほどの大きな変化を私たちは今味わっているわけですけれども、その社会変動のただ中にあって変わらない本当の自分って誰なんだろうというふうに明確な答えを出さなければいけない、出すことによって実り大きい人生を歩めるような社会になってきています。実際自分は何者なのか、今申し上げたような話は他人との関係で見た自分の話に過ぎません。実は変わらない自分というのは人との関係から見出した自分ではなくて、命の与え主である神との関係で見出した自分、万物の創造者であるキリストの関係で見出した自分というのが変わらない、永遠に変わらない自分だということが分かってきます。そのことを2000年前に一番よく分かっていた人物が今朝の主人公、洗礼者ヨハネでした。洗礼者ヨハネは救い主イエス・キリストのいとこという立場にありました。救い主メシアに希望を見出していた人たちに洗礼を授けていたちょっと風変わりな男性でした。旧約の預言者エリアと同じような 原始的な服装を身にまとって、生まれてくる前から神の霊に満たされて、今やその神の霊と力でイスラエルの人々を救い主メシアに導くという特別な役割をこなしていました。そのヨハネに対して都エルサレムのユダヤ人たちは、人を使わしてお前は何者なんだというふうに問いました。ヨハネは公言して隠さず、私はメシアではないというふうに言い表しました。使わされた質問者が、では何ですか、あなたはエリアですかと問うと、ヨハネは違うと断言しました。問答の末についに、私は荒れ野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよと、というふうに答えました。洗礼者ヨハネは、自分というのはイザヤ書40章に記された荒れ野で叫ぶ声、そういう役割を演ずるように、果たすように神に命令を受けたというふうに自覚をしていました。メシアの、待望してきたメシアの栄光が現れる直前に、メシアによる自由と平和、解放と癒し、罪の許しと永遠の命がやってきたということを告げる働きをヨハネは果敢にしていました。現代でも重要人物がやってくるときには、その前に SP と呼ばれる警備の方々が、 VIP が来るという道備えをするものです。江戸時代であれば参勤交代で大名が江戸に上るときに行列をなして付き添いの者が先導することで大名を守ったということがあります。実は大名だけでなくて、将軍が召し上がる抹茶を飲むためにお茶を京都の宇治から江戸に運ぶという時も同様でした。人々は家の中に閉じこもって戸をピシャリと閉めて、その茶壺が通るのをやり過ごすというのが中山道で毎年行われていました。わらべ歌に、茶壺に追われてとっぴんしゃんというのはそのことを言っています。洗礼者ヨハネは、2000年間イスラエルが待ち続けたメシアがついにやってくるのだ、メシアの栄光が地上を包むのだという、これから起こることについて、事前に訴える役割を神様から与えられ、それを見事に果たしていました。御言葉の通りに、神様の望まれる通りに生きていたヨハネは、曲がったことが大嫌いでしたので、時の王の悪事を糾弾してしまいました。ついには殉教の死を遂げることになりますけれども、神様から与えられた務めは完全に果たすことができました。私たちは親の期待を背負って生きるのではなく、また周囲の期待に応えながら人生を歩むのが本当の人生だとは必ずしも言えません。命の与え主である神のくださった計画、使命に応えるときに、私たちはこの暗い地上で輝くことができるようになります。人生を人間だけの目から見るときに、そこには激しい競争があり、より強い立場、より収入の多い地位、社会的に高い地位を求めて人々は争ってしまいます。時代が変わり、状況が変わり、立場が変わると自分も変わってしまう。それに対して天地万物を作られた神様との関係で人生を歩むときには、時代が変わり、状況が変わり、立場が変わっても、いつまでも変わらない自分を生きていくことができます。そこには競争さえなくなってしまいます。 神様がくださる働きというのは、神様の愛を伝える働きです。自分の働きが、自分の歩みが競争に打ち勝つものという意味が薄れてきて、神様の愛を伝えるものという意味が重要になってきます。医師であれば自らの技術を高めることで難病の子を救えるようになる。教師であれば落ちこぼれを学校に復帰させることができ、救うことになる。教会学校の先生であれば罪の意識に苛まれて再起不能になった子どもたちを立ち直らせることができるようになる。自分だけは豊かになればいいという人生ではなくて、また他人と競争して勝てばいいという人生ではなくて、自分が生きる意味というのは神様の働きを担う、神様の愛の表現をすることだというふうに捉え直すことができるようになります。人間の知恵では思いつかなかったようなことが、そういう視点から自分を再発見することができるようになります。東京大学の森永卓郎先生は15年も前から年収300万円の時代が来るというふうにおっしゃっていました。そうなると自分たちの子供にお金をかけることができなくなります。そういう中でも立派に子供を育てるためには重要なことはただ一つ、父親が忠実に働いて人生を楽しんでいる、そういう姿、背中を子供に見せることだというふうに記しています。他人との競争に生きる人生ではなくて、神様から与えられた使命に生きる人生。仮に周りの方々に理解されなかったとしても、自分の子供に立派な背中を見せることができる人生になると確信します。やりがいのある人生になると信じます。洗礼者ヨハネはイザヤ書40章の御言葉を引いて、自身を荒れ野で叫ぶ声だというふうに表現しました。聖書を横断的に通読している中で、自らの地上での役割、神様の計画を御言葉の中に見出すことのできる方々は本当に幸いです。そういう方々はこの地上での厳しい競争から離れて、将来に果たす神様から授けられた役割に向かって備えをし、実り多き人生を歩むことになります。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。世界がどれほど変わっていこうとも、あなたご自身は永遠に変わりのない方です。そして聖書に記された御言葉の一点一角も欠けることもなく、滅ぶこともなく、あなたの教えは永遠に立ち続けるものです。私たちはいつも気を緩めると御言葉から離れて、周りの人たちとの関係で自分を捉えようと、自分探しをしようとしてしまいます。しかし洗礼者ヨハネを通してあなたはその誤りを私たちに教えてくださいました。どうぞ私たち一人一人に、あなたが私たちを作り出された意味、人生の目的を知らしめてください。それを握りしめることで、嵐が来てもそれに打ち耐える強靭な、どんなに失敗しても再び起き上がる強い、そして豊かな毎日を歩めるように 私たちをお支えください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。